イエス様は敵を愛しなさいと言われました。この言葉はイエス様が語られた言葉の中でも最もよく広く世に知られている言葉ではないかと思います。最近は携帯という便利な道具がありまして、これに聞きたいことを尋ねると何でもすぐに適切な答えを与えてくれます。そこで携帯にイエスの教えは何ですか、そう尋ねてみました。するとこのような答えが返ってきました。父なる神を愛し、隣人を自分のように愛する、このことこそイエスが一番大事に教えられた教えであると。そして続いて、さらにその隣人というのは自分の友人や家族だけでなく、敵味方なく全ての人を指すのだという丁寧な説明までしてくれていました。このようにイエス様の教え、キリスト教の教えというのは、神を愛し隣人を自分のように愛することだ、そういうふうに広く一般的に知られているのです。けれども実際はですね、神を愛するということはひとまず脇に置いといて、隣人を愛する、そのことだけが強調され、そのことだけが一人歩きしているように思われます。私が2年前まで勤めていた清水国際高等学校というキリスト教学校の校訓は隣人愛でした。隣人を自分のように愛しなさいという言葉がそれぞれの教室の前に額の中に貼って飾られておりました。そして先生たちはその御言葉をに基づいて、その御言葉をしょっちゅう引用してですね、生徒指導を行っていたんです。ほら、イエスも隣人を自分のように愛しなさいって言っただろう、人からされて嫌なことはしないよ、人からされて嬉しいことをやるんだよ、まあ、そんな風に生徒指導を行っていました。けれども素直で真面目な生徒であればあるほど、この言葉につまずき苦しむ姿というのを私は見てきました。生徒の中にはこんな風に私に言ってくる人がいました。いつもこの聖書の言葉のように、人を第一にして自分を後回しにしていたら、もう本当に辛くなってしまって、もうこれ以上そういう生き方はできないのだ、もう頑張れませんっていう生� 一生懸命に愛そう愛そうって自分を抑えて生きてきたのだと思います。あるいは自分は愛そうと思っても愛せない、許そうと思っても許せない、そういう自分をもうひどく責め続ける生徒もいました。あるいは私は自分の家族を苦しめたものを一生許すことはできない、実際その子は本当に自分の家族をですね、こう失った、まあ、ひどい仕打ちで失ったという、そういう痛みを抱えている生徒でした。それはもうとても許せるような話ではないと私も思いました。ですから、その家族を死に追いやったその人を許せ、こんなことを求めるキリスト教もイエスも私は信じたくもないし受け入れたくない、まあ、そういうふうに言っている生徒もいました。まあ、そういう生徒たちを前にして、私はいつも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。これは本当の意味でのキリスト教教育ではない、そういうふうに思いました。なぜなら愛しなさい、敵を許しなさい、そういうふうに言われて私たちは敵を愛せるようになるということはないからです。隣人を自分のように愛しなさい、敵を愛しなさいと言われて、私たちの努力や心がけでそれができるようになるならば、今頃世界はもっと平和な世界になっていたと思います。けれども それができない私たちは、たびたび傷つけ合い、憎み合い、そういう苦しみの中を歩まざるを得ない。どんなに頑張っても愛することができない。私たちはこの言葉の前で本当に愛に乏しい、愛することができない無力な自分を嘆くほかないのであります。イエス様はそのことを知らなかったのでしょうか。無理難題をここで私たちに投げつけているのでしょうか。そうではありません。イエス様はそういう愛せない、敵を許せない私たち人間のことをよくご存知であられたからこそ、今朝敵を愛しなさいという言葉の前にですね、こういうふうに言われているんです。しかし、聞いているあなた方に言う。新共同訳聖書では、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。そういうふうになっています。私の言葉をこれまでずっと聞いていたあなた方に言うのだ。と言われているんです。じゃあ、イエス様が私の言葉と言っている、これまで語ってこられた言葉はどういう言葉だったのか。それは、イエス様が宣教活動の最初からずっと語ってこられた言葉。それは、神の国の福音です。活動を始められて最初にイエス様が言われたのは、神の国は近づいた。そういう言葉でした。じゃあ神の国って何か？それは、いわゆる私たちが死んだ後に行く天国のようなものではありません。イエス様が語っている神の国というのは、神様のご支配、恵みにある支配のことなんです。神様の恵みの支配の中に生きるということが、神様の国に生きるということなんです。神様が今、これから先ということではなく、今まさに神様があなたに近づいてこられて、私の恵みの支配の中に入りなさい、私の恵みの支配の中を生きなさい、そういうふうに語っておられる、そういう時が来たんだ、そうやってイエス様は人々に語られたんです。今神様があなたのところに恵みを携えてきているよ、それを受け入れなさい。まあ、そこで、その神様の招きに応えて、神様の恵みの支配の中に生き始めるということは、自分が自分の人生の中心、主人であることをやめて、神様が自分の人生の主人であるということを受け入れるということです。自分の中心にですね、神様に来てもらって、自分の生きたいように、自分の望むような生き方、自分の望むような人生ではなくて、神様が望むような生き方、神様が望んでおられるような人生を受け入れていくということです。自分が自分の中心であることをやめて、神様を中心に生き始める。これを聖書は、悔い改め、というふうに呼びます。ですからイエス様は、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたんです。自分が自分が自分の方ばっかり見ているその目をですね、神様の方に向けて、そして神様のご支配を受け入れる。それが悔い改めて神の国に入れられるということです。そうしますと、もはや自分の意志とか願いとかそういうものは脇に置いて、ただひたすら神様の御心に従って生きなければならない。そうすると人間は何かこう神様の奴隷というか操り人形のようになってしまうんではないか、そんな風に不安や恐れを思う感じる人があるかもしれません。以前、私、 清水教会に仕えておりましたけれども、その後清水教会のに仕えておりました時には、まあ、長男が礼拝に出席しておりまして、やはりその礼拝の中でこの神様の恵みの支配の中に生きるというお話をしたんです。そうしましたら、礼拝が終わって自宅に戻った途端にですね、その息子が私のところに飛んできて、母さん今日の説教なんだよってこう食ってかかってきたんです。それでは俺の思い願いがどうなるんだよ、まあ、そういうふうに言うんです。神様の支配の中に生きるとき、なんか自分の自由が奪われてしまう、束縛されてしまう、そういうふうに感じてしまう、もう自分らしく生きられなくなるんじゃないか、そういう不満や不安を抱く、そういうことがあると思います。私も若い頃はそういうふうに思うことがありましたけれども、よくよく考えてみますならば、私たちは本来誰一人として自分の命、自分の人生の主人となることはできないのです。自分の意思や選択で自ら生まれてきた人はいない。そして自分の、まあ、計画思いに関係なく、私たちは命を取られる存在です。永遠に生き続けることもできません。私たちの知らぬところで産み落とされ、私たちの思い願いに関係なく用されねばならない。旧約聖書の創世記には、私たちは皆塵より生まれ塵に帰る虚しい存在だ、というふうに記されています。塵より生まれ塵に帰るほかない、そういう本当に小さな虚しい取るに足りない存在、そのような塵のような取るに足らない存在に対して、神様は命の息を吹き入れ、生きるものとし、愛し、語りかけ、共に生きる方となってくださったんです。想像してみてください。私たちがその辺の塵に語りかけたり、愛したりするでしょうか。神様はそんな塵に過ぎない存在に命を吹き入れ、愛を愛し、語りかけ、共に生きる、そういう存在になってくださった。そしてそこにですね、慈しみと憐れみと恵みを注ぎ続けてくださるのです。けれども、私たちはその神様からすぐに離れて信頼することもできずに、自分勝手な人生を、まあ、歩み始めてしまう。神様から命を与え、生かして、守り、支えてくださる、その神様から離れてしまう。その時人間どうなるのかということを非常に丁寧に見事に描いているのが、あの創世記の失楽園の物語です。神様から離れた人間はどうなってしまうのか。当然ですね、神様から守られて、こう、支えられて生きているときには安心して生きてますよね。けれども神様から離れた途端、アダムとエヴァはどうなるか。自分で自分の命を守らなければならなくなるんです。神様の守りから離れてしまったから。で、自分で自分の命を守らなければならなくなると、人間は自己保身に走るわけですね。自己保身、自分を守らなければならない、命を守らなければならない、生活を守らなければならない、立場や幸せを守らなければならない。そうなると、周りのみんながそれを危うくする敵に見えてくるわけですね。そうして警戒し、疑い、時には攻撃する。以前私高校生の時に、こうちゃんという犬を飼ってたんです。この犬は私に一番懐いていたんです。もう、いつも私にこう飛びかかって、可愛い、もう大好きな犬だったんですが、この犬がですね、 突然私に対して警戒心を剥き出して、すごい敵のようにもう牙を剥き出して怒る時があるんです。それがたった一個の小さなお菓子を目の前に置いた時です。待てって言うと、うーってものすごい勢いでこのお菓子を取られるんじゃないかっていう風な形で私が敵になるわけなんですね。まあ、夢もそうですけど、人間もですね、自分を守ろう、自分の守りに入るとですね、周りが敵に見えてくる。この人は自分を傷つける人じゃないか。まあ、そんな風にして人間関係が、信頼関係が壊れていく。そして私たち人間はどんどんどんどん孤独と不安の中に追いやられて、絶えざる生存競争の中に身を置くことになるのです。本当に親しい友人や家族との間で、心の中では自分が自分のことばかり考えてしまう、そういうことが本当に残念ながら起こるのです。で、そこにはいつの時代も変わらない神様から離れてしまった人間の姿というものが見事に描かれています。そのような人間にイエス様は神の国の福音を告げ知らせるんです。慈しみ深く、憐れみ深く、恵み深い神様の御手のうちに帰ろう。もう一度神様の御手の中で安心して平安のうちに生きよう。そうやって語りかけてくださるんです。しかもイエス様は招かれるだけではありません。神に逆らい、離れて、もう私たち自分の力ではもう神様のところに立ち返ることもできない、帰り道もわからない、そういう私たちのためにイエス様が十字架にかかり、神様に帰る道を開いてくださったんです。そして神様の恵みの支配というものを確かなものにしてくださったんです。どんなに私たちが神様を信頼できなくて疑い迷い、神様から離れ、そして時には法灯の限りを尽くしてもですね、何度も何度もイエス様の十字架を見上げて神様のもとに帰っていくことができる、そういう道を開いてくださったんです。日々の生活の中で、本当に自分でダメだな、愛せないな、何度も挫折したり傷ついたりしても、私たちは神様それとも私を愛してくださるって戻っていくことができるのはイエス様の十字架があるからなんですね。そして復活されたイエス様は私たちと共にいて、内からそして外からも励まし続けてくださるんです。その共にいて私たちを愛し、内からも外からも励ましてくださるイエス様が、敵を愛しなさい、そう言われるのです。ですから、この敵を愛しなさいというイエス様のこの言葉はイエス様だけが語れる言葉なのです。私たちが誰かに敵を愛しなさいなんて、そんな無責任なことは言えません。責任をしっかり取ることのできるイエス様だけが語れる言葉なんです。続く、では私たちの敵とは誰を指すのでしょうか。続くイエス様の言葉の中にそれが示されています。それは、呪う者、恥ずかしめる者、あなた方の方を打つ者、上着を奪い取る者、求める者、持ち物を奪う者です。確かに私たちはそのような自分の生活、持ち物、幸せ、立場を奪うような存在を敵とみなします。とてもそんな人々を愛せる気がしません。せめて挨拶をする、まあ、それで精一杯なのではないでしょうか。けれどもイエス様は祝福を祈り、砲を撃たれたらもう一方の砲を受け、奪われたらさらに与え、やられてもやり返すことなく、さらに自分がしてほしいことを人にしなさい、そうやって言われました。まあ、一般的にはですね、 関わらないでおきなさいって言うと思うんですね。そういう人とは関わらないで距離を置きなさいって、学校でも大抵そういうふうに指導するんです。だけどイエス様は積極的に関われって言うんです。なんていう難しい厳しいことでしょうか。なぜでしょうか。それは父なる神様が私たちにそうされてきたからです。私たちがどんなに神様に対して罪を犯しても、神様はじゃあもういいって距離を置かない。聖書を見たらわかるように、ずーっとしつこく神様の方から祝福を携えて関わってくるんですね。神様は逆らい続ける私たちのために愛する一人子を与え、悔い改めて神様のもとに立ち返る道を開いてくださり、そして立ち返る者に十分な恵みを与えてくださる。その人の主となり、その人の人生命を最も良いもので満たしてくださる。さらには糸高き者の子と言われてますが、それは神の子ということですね。神様の子供にして、神様の子供が与えられるもの、神様の子にふさわしいものを私たちに全部与えてくださるというんです。これがイエス様が言っておられる報いです。神様が私たちに与えてくださる報い、もうこれは想像を絶するような報いが今も与えられてますし、これからも与えられるということなんです。そしてその報い、主に与えられるその幸いを私たちから奪い取れるものは一人もいません。誰もそれを奪い取ることはできないのです。呪われても、恥ずかしめられても、頬を打たれても、あらゆるものを奪われても、神様が私たちに与えてくださるその幸いを奪い取れるものはない。そして私たちが神の子であるということは決して変わらないのです。そのことを私たちは心に留めるときに、私たちを苦しめるものを愛する、そういう歩みへと導かれていくのです。それでもやはり私たちはやっぱり無理、とても自分にはできないと思われる人もあるかもしれません。そして、日々の自分の姿を思い出すときに、自分が愛せないのは信仰が足りないからじゃないのか、そんなふうに思う人もあるかもしれません。けれどもどうでしょうか。私たちは主の日の礼拝ごとにこうやって神様の前に進み出て賛美礼拝を捧げ、先ほどの祈りにあったように、神様、神を愛し人を愛するものにしてください、そうやって共に祈っているのではないでしょうか。そしてやはり愛するために日々苦しみ葛藤しているのではないでしょうか。私たちが愛せない愛せないと苦しんでいるのは、逆を言えば愛そう愛そうと努力している、それを願っている、また祈っているからに他なりません。時には挫折し、忍耐しながら歩みながらも、何度も何度も神様の御言葉によって励まされて歩んでいる私たちです。何度も御言葉によって立ち上がらされて、その大変な忍耐の多い厳しい愛する歩みを続けているのではないでしょうか。私は教会員がそのような家族や周りの人を一生懸命祈りながら愛そうとする姿を見るときに本当に励まされます。皆さんもそういう互いの姿を見て励まし合っているのではないでしょうか。私たちはすでに神を愛し隣人を愛する歩みへとイエス様によって歩み始めているのであります。そしてイエス様はこれからもその歩みを必ず支え導いてくださいます。イエス様は別の箇所でこういうことを言われました。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、 その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。すごい言葉ですね。私は子供の時にこれを読んだ時にすごいなと思いました。そして本当かなと思って山に向かって海に飛び込まれて一生懸命祈ったことがありました。まあ、当然ながら飛び込まないわけですね。そうすると祈りが足りないからかな、信仰が足りないからかな、なんていうふうに思っていたんです。ところがですね、今回の聖経の準備で改めてこの御言葉の続きを読むとこういうふうに書いてあるんです。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、許してあげなさい。なんというか、唐突ですね。信仰があれば山も海に飛び込むと言ったその後に、恨みがあるなら許してあげなさい。この前後関係は何だろうと思ってたんですが、まあ、よくわかりました。つまり私たちにとって、恨みに思う人を許す、敵を愛するということはですね、山が、海に動くほど難しいことなんだということなんです。本当にそれほど敵を愛するということは山を動かすほど難しいけれども、信じて祈るときにそのようになる。すなわち神様が許せるものにしてくださる。神様がそれをしてくださるんだと、そういうふうにイエス様は言っておられるのだということが分かりました。私たちにはできなくても、神様が私たちを、神も神を愛し人を愛するものへと作り変えてくださるのです。そのような幸いな人生を生きるためにイエス様は神の国の福音を告げ知らせ、十字架にふっかかり、そして復活して今も私たちと共にいてくださり、敵を愛しなさい、そう言って励ましてくださいます。そのように私たちを愛し共にいてくださるイエス様に、この1週間も敵を愛せるものにしてください。そう祈るところから始めたいと思います。祈ります。恵み深い父なる神様、今朝このようにあなたが用意してくださった礼拝の時と場所に私たち一人一人を招いてくださり、あなたの命の御言葉を語りかけてくださり、心から感謝いたします。私たちは本当に塵や悪に過ぎない、隣人を愛することのできない罪深い一人一人ですけれども、神様はそのような私たちに語りかけ、イエス様を与えてくださり、そしていつも励ましてくださり、神を愛し人を愛するそのような幸いな人生へと招いてくださっています。感謝いたします。どうぞ神様、私たち一人一人を神を愛し人を愛する、神に仕え人に仕える、そのような人間へと日々作り変えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。